インカークスラッシュジョンドー。はーい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー、このラジオはですね、お肉とソレイユ団員インカク、マータの名前を人気作家ジョンドーがですね、やってる一人でわーわーやってるやつです。はい、参りましょう。本日はね、67日目ね、67ですよ、67ね、ムーナね、宮本ムナシですよ、宮本ムナシですよ、宮本ムナシつってね、あの大学の時の同期の子がね、宮本ムナシの歌を作って歌ってましたけどもね。まあ、あの現在ね、夏季空客で活躍中の大村渡くんですけどもね、ね、ちょっと気になったんでググってみたらね、なんか YouTube に召集力の歌を歌っている動画が上がってましたね。何してるんだろうと思いましたけどもね。ただ YouTube にね、全裸の動画が上がってる僕が言えたぎりではなかったです。はい、そんな感じでね、それは BGM も一瞬止まりますよね。そんなわけで参りましょう。およそ20分間お付き合いください。はい、ね、もう世の中はね、オリンピックオリンピックね、五輪五輪ですよ。なんかね、もうね、もう回を追うごとにね、そのオリンピックに対する関心というものがどんどんどんどん減っていっているのが、もうね、僕の関心が、それがもうひしひしと感じられてね、こんなことじゃいかんぞという感じですけどね。浮世と格別ですよね。今宵は格別、浮世と格別ですよね。まあね、もう稽古場と自宅を往復する生活がね、もう3年4年ぐらい続いてるわけですからね、そりゃ浮世と格別もしますよということなんですけども、その稽古場ね、お肉とソレイユのこの夏ね、活動拠点となるホームと言ってもいいでしょう。新たな稽古場に本日行ってまいりましたね。昨日言った通りね、クーラーがございませんので、まあ窓を開けて扇風機を回してやっていくことになるわけですね、この夏はね。やっぱりね、もちろんそのサマオニほどではもちろんないですけどもね、やっぱりそのもちろんね、そのやっぱり動くと汗をかくし、どんどん消耗していくんですけども、あの動かなくてもそれはそれでゆっくり消耗していく感じがしましたね。やはりね、やっぱりね、気温はどうしたって上がりますからね、動かなくてもじりじりとこうヒットポイントを削られていく、そういうね、毎ターンヒットポイントが減っていく感じがしましたけれどもね。やっぱね、スポーツドリンクが欠かせないですよ、こうなってくるとね。やっぱりね、人体に必要なね、ものがね、入ってますからね、スポーツドリンクにはね。なんでもうこの夏はね、スポドリが手放せない夏になるだろうなという感じでございますけどもね。いや、まあ団長のビバリーヒルズコップの稽古始まったわけなんですけどもね、この夏にはね、もっとビバリーヒルズコップだけではないですよ、この夏にはね、どでかいイベントがもう一つ控えているわけですよね。8月4日、2日後ですね。皆さん、何があるか知ってますか ?8 月4日、あれが上演される、あれが上演開始される日でございます。8月4日。ね。そう、仮面ライダーフォーズとゴーバスターズの映画がね、違いますよ。そっちも4日ですけどもね、うどんとカメラがポニーテールですよ。うどんとカメラがポニーテールの上演がね、上映、8月4日、5日、これは京都です。 そして8月の23から27、これが大阪でございます。詳しくはね、お肉とソレイユホームページからご覧になることができます。2272プロジェクトがお送りする報復 Z ドラッグ制作、うどんとカメラがポニーテール、インカクの初主演映画、こちらの上演がもうすぐそこに迫っております。8月4日ね、僕もね、びっくりしましたよ。もうすぐじゃねえかってね。アフタートークで何言うかね、全然、ほったらかしてたんでね、頑張って考えます。ね。ヨーロッパ企画の酒井さんをお迎えしてね、僕と監督の住田と酒井さんの3人で、アフタートークございます。アフタートークがあるのはね、4日の18時からの回でございます。ね。4日のね、13時、18時、5日、4日、5日の2日間。つまり合計4回ですね。京都では上演がございます。京都元立成小学校。そう、つい先日、サマーオニックがございました。あの会場の3階にあるね、畳張りの部屋でございます。クーラーがガンガンに効く部屋でございます。皆さんご安心してご来場ください。ね。クーラーが効くっていうのはね、やはり素晴らしいことです。人間はね、やはり一度文明というものを持ってしまうと、もうそれなしでは生きてはいけなくなってしまう。ね、人間はね、二本足で立って武器を、両手が自由になって、前足が自由になった時に、武器を持つ、道具を持つということを覚えて、それからね、火の扱いを覚えて、群れで生活して、そういう文化を築いてきた。そうなると、どんどん、例えば、まあ、体毛が減ってきたり、妊娠する期間が短くなったり、だから、動物とかはね、ほとんど、もう完成した状態で生まれますからね。馬なんかは、生まれてすぐ立ち上がれますし、だからそういう風に、生まれ持った DNA がね、そういう文化に対応するように、変化していったわけですよ。進化。ね。だからね、群れで生活して、周りに自分を脅かすものがないから、長い間妊娠している必要もないし、服を着るからね、体毛が生える必要もない。そういう風にどんどんどんどん、文化とかそういうもので補えるものはどんどん削ぎ落としていって、そうして、今の現代人、我々が存在するわけですから、そこからね、文明を取り除くなんてことはね、それは進化に逆行する行為でございますよ、そんなものは。ね、なんでね、この夏は、クーラーをガンガンにかけてまいりましょう。ね。僕の部屋はね、28度で十分冷やされるんで大丈夫ですけどもね、やっぱり、例えばね、オフィスですとかね、パソコンがたくさん並んでたり、はたまたね、稽古場ですとか、たくさん運動する部屋、そういう部屋になるとね、やはりどうしても28度では落ち着かなくなることがございますんでね、そういう場合はね、26度ぐらいにしていただいてね、やっぱり無理しても仕方ないですからね。まあ無理せずにできる範囲で節電ね、やっていきましょう。ね、結局自分たちが快適に暮らすために節電をしているわけですから、それで快適に暮らすことを放棄してしまったら、それはね、本末転倒であるという、ね、そういうことですよ。ね、こうやって、家があって、扇風機とかクーラーがあって、それパソコンでニコ動を見てる、そういう風、こんな世界に対応した DNA で我々は生まれてきてしまったわけですよ。我々現代人は。今更、石と骨を握っていた時代には戻ることはできない。ね。進化、ね、先に進んでしまったわけですからね。先人から受け継いだものはね、さらに先の世代に残していかなくてはいけないわけですよ。ね。まあそんな感じでね、 社会的な、それっぽいことを言ったあたりで、まあ、陰角はこの辺にして、ジョン・ドーでございますけどもね。ねえ、ジョン・ドーです。ね、2作同時に連載してる人って、ペースっていうか、書くのは、どうやってるんですかね。で、僕ね、だから、メイデンティティクライシスをね、今月中に、今月の何日でしたっけ ?26、16? 今月の、ちょっとね、今、ド忘れしてますけども、ちょっとね、ちょっとド忘れして間違ってね、曲を開いてるページを、から、ニート社に飛んでしまったんでね、今曲が消えましたけどね。つまりね、その、メイデンティティクライシスを早く書き始めないといけないんですよ。僕は。16か。16日に、その、ちょうど4年間放置してた作品を再開させるっていう、そういう演出をしたいんで、僕は、メイデンティティクライシスを16日までに、少なくとも第1話は書き上げて、あれしないといけないんですけども、いかんせんね、一つも進んでないわけでございます。なんでね、その、つまりそのね、2作品連載してる人っていうのは、どうやってるのかっていう、その問いかけはどういうことかっていうと、つまりそのね、今、デュエル部を書いてるので、頭がね、メイデンティティクライシスの方の頭にならないんですよ、どうも。だから、その、2作品やってる人はその辺の切り替えをどうやってるのかな、という。だからまあ、切りのいいところまで片方を書いて、その後、もう片方をまた切りのいいところまで書くっていう風に多分、やってらっしゃると思うんですけども、そうやるとね、メイデンティティクライシスが16日までに、間に合わないので、ね、ちょっと気持ちを切り替えてね、メイデンティティクライシスの方に、こうね、進んでいかないといけないわけですけどね。ね、ページサイズをね、大きくする、ということはね、もう、これからやっていこうと思っているので、その感じとかもね、掴んでいかないといけないんで、まあ、早いとこね、手をつけないとね、イプシロン先生とやったね、例の企画みたいなことになりかねませんのでね。もうそもそも、そもそもその16日までに、16日に新連載始めるっていうのは僕が勝手に自分で決めてることなんで、それはね、僕勝手にやってるんであれなんですけどもね。編集部の遊戯をすべても見ながら話をしましょうかね。なんでね。やっぱ基本的に、デュエリストなんですよね、みんな。まあ当然なんですけども、やっぱりなんてね、なんていうかね、ある種の疎外感じゃないですけども、なんか、そういうものを感じずにはいられない。わけですよ。ジョン・ドーはね。ジョン・ドーはデュエルをしないので、でね、デッキもね、僕はもう、このキャラクターのデッキはこういうレシピですみたいなのは、がっつり作ってないんですよ。まあ、それはそれを作ってしまうと、やっぱりそれに縛られてしまうっていう、作品を作る上での都合もありますし、デッキってのは、まあ、結構、その場その場でね、どんどん、そのキャラクターが変えていくもんだからっていう、そういう物語内での言い訳もあるし、それにどんなね、デッキレシピを作ったところで、結局は、神がね、作者が全部支配してるわけですから、例えば、バランスを考えて、このカードは2積みにするか3積みにするかみたいなことを考えても、引けるときは引けるし、引けないときは引けないわけですから。その引ける引けないを作ってるのが、作者なわけですから、 そこがね、あんまり、なんか自分が手のひらで転がしてる感があって、なんか、なんだかなという感じがあるんで、僕はまあ、できレシピは作ってないわけですけども、まあね、ちょっとね、デッキに名前をつけてるのは僕だけなんですよね、これは。これはつまり、僕が、デュエリストではなくて、DS で、ワールドチャンピオンシップでデュエルをやっている、まあ、なんて言うんですかね、こういうのは。エセデュエリストって言えばいいんですかね、こういうのは。なんで、デッキには名前をつけるっていうのが、僕の中では当然な事柄としてあったので、僕はこうやってるわけですけども、まあこういう点がね、ジョン・ドーと他の作者を分かつポイントなんで、そこはね、まあ、そこはそういうもんだとしてやっていくつもりでございますけども、ね、いかんせん。これも前ね、結構前に話しましたけども、話したっけな。例えばね、マドカのデッキの名前は、究極無敵銀河最強男っていうデッキなんですけども、これはね、まあ、超兄貴に由来する単語。で、まあ、ネオスがね、何度も何度も蘇ってくるのが、究極無敵銀河最強男だと。いう意味で、まあ、こういうデッキにこういう名前をつけたわけですけども、つまりこれはある種のネタバレというか、まあ、これはね、あんまりわかりにくいからですけども、例えばね、例えばね、静かのアトランティス組曲なんかは、これ見た時点で、あ、アトランティスが入ってるんだな、みたいなのは予想がつくわけですから、そこは、まあね、静かはまあ、レギュラーキャラですから別に大丈夫なんですけども、新キャラでこういうことがあった場合に、ネタバレになってしまうと。なのでまあ、初登場時に名前を隠すと。そうなった場合、出すタイミングを見失ってしまうわけですね。だからマドカの究極無敵銀河最強男というデッキ名も、登場デュエリスト紹介のページを開かないと、これは分かんないわけで、作中では一回も登場してないわけですから、なんでね、そこのとこがね、あんまり、という感じですし、それにやっぱり僕はこういう時に、パロディというか、いろんな分野から単語を持ってきてしまいがち、なんですね。まあそれはそういうところから、自分に引っかかる人間、自分、このいろんな網、いろんなところに網を広げて、それでいろんな人を捕まえたいなという思いがあるからこういうことをやってるんですけども、つまりでもこのデッキの名前っていうのは作中人物が名付けているものなんですよ。当然ね。なのでまあつまり例えばね佐久間氏、例えば。だ宮下先生、顧問宮下の秒速アルティメートルってのは、まあ、聞いたそのままの通りね、秒速3センチメートルでしたっけ、新海誠の、あれに由来する名前なわけで、つまり、このデッキの名前を付けたのが宮下かどうかはまだわかんないですけども、少なくとも、その人物は、そのアニメを知っているわけで、あり、例えば、マドカダイナの究極無敵銀河最強男。これは超兄貴なんで、まあ、多分このデッキの名前付けたのは、マドカ本人と思うんですけども、つまり、マドカは超兄貴を知ってるわけになるわけですね。なんで、まあ、細かいことですけども、割とそういうのは、ね、ちょっとは気にしていかないと、ね、割と、そういうの気にしちゃうタイプなんでね、そこは、ね、気にしていかないとね、という、あれなんですけども。そう、それとね、オリンピックの話に戻りますけど、遊戯王 GX とかね、まあ、特に GX ですけども、あれはね、プロデュエリストというものが 存在する世界で、まあ、プロリーグとかね、つまりリアルで飯が食える世界になってるわけですけども、つまり、遊戯王ってのは、まあ、この現実世界でも、デュエル部の中でおいても、コナミが売ってるカードゲームなわけなんです。で、その、コナミっていう会社が出してるんだから、その、コナミだけのもんじゃないですか、これは。なんか、急に BGM が止まりましたけどもね。だから、その、例えば、サッカーだったら、サッカー用品、サッカー用具を作ってるメーカーってのはいっぱいありますし、いろんな会社がサッカーのチームを持ってサッカーに参加してるじゃないですか。で、まあ、将棋とかでも、もちろんその、将棋の駒とか盤を作ってるメーカーで、まあ、90% はここのメーカーが駒作ってるみたいな、そういうものは多分あると思うんですよ。囲碁の石ね、黒と白のあれとかも、もう、どっかの会社がシェア、ほぼ 100% みたいな、多分そういうことはあると思うんですけども、ゲームそのものが、その会社のものではないじゃないですか。ゲームそのものは、昔から伝えられてきたゲーム、そういうルールのあるゲームとしてあるわけで、ただ遊戯王っていうのは、コナミが作ってるゲーム、コナミがゲームそのものを作ってるわけですから、もうね、BGM がもうちょっとロードが止まってんですよね、完全に。なんでちょっと、ゼロから繰り返しますけども、まあ、つまりね、なんていうかね、そういう、だから、つまりね、ミニ四駆の世界大会とか、ね、ビーダマンの世界大会とか、ベイブレードとか、そういうものと同じなんですよ。一個の会社が作った商品で、世界大会をするっていう。だから、あんまり、でかい組織にはなり得ないと思うんですよ。そういうものは。賞金とか出すにしても結局、コナミから出るわけですから。なんで、その、デュエル部 GX ね。デュエル部 GX ではそういう、プロリーグの世界を描く予定ですけども、その中でね、そこにどうリアリティを持たせていくのかっていうものがね、GX の課題で、もちろんね、デュエル部っていうのはそういうのを細かいところを気にする作品なんでね、そういうところはまあ課題として持っているわけでございます。まあね、デュエル部 GX が連載開始するのは何十年後だいという、そういうレベルなんでね、今はデュエル部とメイデンティティクライシスにね、力を注ぐのみでございますけどもね。はい、そんな感じでございます。インカクスラッシュジョンドー本日、ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラン。